Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
深夜の保健室ミッドナイトチャイム、イラストレーターの田中美咲が熊本からリモートでお送りしております。今夜は晩酌会ということで、2回目の晩酌会でございます。今夜のメニューはですね、これなんて言ったらいいんだ、ちくわきゅうりちくわの中にきゅうりをぶち込んだものでございます。はい、これね、私好きなんですよ。で、飲んでいるお酒は大峰酒造の日本酒をいただいております。はい、でこちらもね、写真で見ていただけると分かるんですけど、山口県で開催された、大峰酒造で開催されたウバーレというイベントがありまして、私はねその時体調不良でちょっと行けなかったんですけど、その時にこう配られたというか、日本酒飲み放題ができるイベントだったんですよね、酒蔵さんだから。でその時にこう日本酒をこれで飲めるという大きめのおチョコとなっております。そう、それでいただいております。ありがとうございます。ではちょっとちくわきゅうりいただいていきますね。これね、私ちくわきゅうりを、醤油とわさびとかで食べるのも好きなんですけど、家だと赤じそをつけたもの、赤じその塩漬けをのっけて食べます。はい、梅干しとかでもいいんですけど、私梅干しが好きっていうよりはしそが好きなんだと思って、よく梅干しを買うんじゃなくて赤じそ漬けだけを買ったりします。ではいただきます。うん、めちゃめちゃうまいです。やっぱ好きだな、私はちくわが好きですね。で梅ときゅうりも合うし、じゃあ日本酒もちょっと、うめえうますぎてちょっと一回ふーってなっちゃいますね。ちょっとね、全然まだ何もお便りとか読んでないんですけど、やっぱり終わった気持ちになってしまう皆さんには申し訳ないけどね、すごい美味しくできました。まあなんかすごい簡単な料理なんでね、これもちくわに、ほんと今回ね、でっかいきゅうりだったんですよ。だからそのきゅうり次第で切る大きさっていうのは決まってくるんですけど、だいたいちくわときゅうりをこう並べてね、そのちくわの長さに切って、4分割して入れてから切るっていう感じなんですけど、意外とね、きゅうりこれギリギリ入るか入らんかぐらいの太さでも、意外とね入るし、伸びがねいいというか、ちくわの、それは自分で実際作ってみてびっくりしました。なんかね、ちくわきゅうりってお店ではよく食べるけど、家でする人あんまりいなくないですか。うん、でなんかね、実際作るとこんなちくわ伸びるんだって思いますし、あときゅうりが大きくてギリギリ入ってるぐらいの方が美味しいし、あと赤じその塩漬けと一緒に食べていただくのは本当におすすめです。これは夏の酒飲み殺しと言っても過言ではないかもしれません。 美味しかった。まあ絶好調に晩酌をしてお届けしていますが、リスナーの皆さんはどんな晩酌を楽しんでいるのでしょうか。メッセージを読んでいきます。ラジオネームトウモロコシのひげさん、26歳女性の方です。晩酌という言葉にピンときてメールしました。私はキムチが好きすぎて去年から自分でキムチをつけています。自家製キムチを魚にお酒を飲むのは最高です。キムチを焼き海苔で包んだり卵焼きに入れたり青菜と和えたり、お腹が空いているときはキムチチャーハンにしたりします。美味しくて使い勝手もいいので私の晩酌にはキムチが欠かせませんということです。トウモロコシのひげさん、メッセージありがとうございます。素敵な。キムチを自分でつけるってなかなかできないですよね。素晴らしい。食べてみたい、自家製キムチってね。なんかキムチっていっぱいつけててもどんどん発酵が進んでその酸っぱくなってね、美味しくなるよね。なんかやっぱスーパーでたまにキムチとかを買うとちゃんと発酵してないから切れそうになったりしますちゃんと漬物じゃないじゃないかみたいな、なんか辛い味しかしないみたいなキムチはね、あんまりって思ったりしますけどね。やっぱ自分で漬けるのがいいですよねと思います。私もすごいいいことだな。キムチを焼き海苔で包んで、はあ、つまみに、これちょっと真似したい私はすごい好きなキムチが熊本と宮崎の県境ぐらいのところかな、五ヶ瀬っていうところに韓国人のね方が実際にこうキムチを売っている物産館みたいなところかながありまして、そこで買うキムチがね本当に美味しくて、五ヶ瀬の方に行く予定があったら結構買って食べていますね。本当に韓国のお母さんが作るような手作りのキムチとなっておりまして、それもね非常に美味しくて、でも自分で作るのはいいことですね。何でも自分で作るとその物の仕組みみたいなのがに触れることができるのですごいいいことですよね。私はねぬか漬けを今年こそ始めたいなって思っています。ただ二拠点生活でぬか漬けって大変で、やっぱ毎日かき混ぜないといけないからね、かき混ぜてくださいってその東京にいる間はねこう頼まないといけないし、ね、自分だけで面倒見れないからさ、ぬか持って東京帰ればいいかな飛行機で止められるかしらぬか持ってたらそうってぐらい結構ぬか漬けは私好きで、なんか人が漬けてくれたぬか漬けとかも大好きなんですよね。だから今年は私も漬物にちょっとチャレンジしてみたいなと思うので、このねコーナーが続いている間にちょっとぬか漬け披露できたらと思います。トウモロコシのひげさん、メッセージありがとうございました。ではもう一つメールを紹介します。ラジオネームあっくん、こんばんは。みさきさんに相談です。誰かとお互いあまり気を使わずにだらだら話せる関係を築くにはどうしたらよいでしょうか。日々仕事と日常でいっぱいいっぱいだとぼーっとしたりだらけたりする時間を一緒に過ごしたいと思える人ってできるのかなとふと考えてしまいます。そんな相手が欲しいなと思っても私と貴重な時間を過ごしてくれる人がいるのかなと落ち込んだりします。美咲さんはこんな悩みを持ったことがありますかとのことです。あっくんさん、メッセージありがとうございますね。えなんかお忙しいのだろうか、お仕事などがね。いや気を使わずにねだらだら話せる関係性っていうのはやっぱりこう長いことね付き合わないとできないことだし、まあでもそれでもね一日だけなんか初めましてだけどこの人は初めましてという感じがしないなみたいな人も時折ねありますよね。まあ、そういう人ともやっぱり時間が合わないと会うことって少なくなってしまうし、そうですね、まあ、あっくんさんは こうコミュニケーションを人と取るときに結構気を使う方なのかもしれないですね、ご自身が、うん、だからなかなかその相手が欲しいなと思っても私と貴重な時間を過ごしてくれる人がいるのかなって、そのね、そのなんか言葉になんかこもってる感じがしますよね。貴重な時間、相手の時間を貴重と考えてらっしゃるっていうのがもうなんか思いやりがあって素敵だなと思いますけど、もう待ち合わせ時間なのに全然来ねえみたいな友達いますからね私結構待ち合わせ時間になんかこう遅れない方なんで、なんかそう、それで結構まあでもね別にいいんですけど、それで私の貴重な時間がとかっては思わないですけどそうそう、だからそんなにね考え込まなくてもいいと思うんですけど、まああとは一人でいることにがなんかは全然っていうか、一人で入れてハッピーだったらそれはそれでめちゃめちゃ素晴らしいことだと思うんで、こう無理に話せる相手がねだらだら話せたりとか心を許し合える人がいないからといって自分に価値がないみたいな、人から認められないみたいな風に思わなくて大丈夫だと思います。それだけね、なんか結構相手の時間をこう貴重だって思ってる方だから、自分の時間もそれこそ貴重なものだと思うしね、うん。美咲さんはこんな悩みを持ったことありますかと質問なんですけど、そうですね、私は割とその何でしょう、深く狭いというか、まあね、親友というか何だろう、仲いい友達とは一緒に暮らしちゃうしっていう面ではすごくなんか、まあ、一度仲良くなったら結構深いところまで行く方なので、まあだらだら話す人っていうのはちょこちょこいますね、うん。でも何だろう、どんなにやっぱりこう人と深く仲良くなっても相手は相手だしね、一緒に暮らしていてもなんか別々の人間なので、なんかこう一体化しないことでこう信頼を得ているというか、人と一緒に暮らすようになってより思いますね。なんか人の考えを自分の考えと思わないとか、なんかちゃんとこう自分と他人を分けるみたいな距離感は自分ではすごく大切にしていて、それをまあなんか心が許せるし何でも話せるしダラダラ過ごせるけど、そこのね、自分と相手は全く違う人間だっていう距離感を間違えなければ、なんか別にダラダラ話せようが、こう深い話ができる相手だろうが、くだらない話ができる人でもなんか何でも大丈夫だったりします、うん。そうですね、だからあんまりそれで距離感が間違ってなければ悩むことはないのかなとは思いますね、うん。さあ始まりました、田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。このコーナーはいつもスタッフと一緒なのですが、今回は熊本からなので私一人でお送りします。今日のテーマは私服混乱日記です。はい、私服混乱日記とはですね、私が不定期でインスタグラムの方でちょこちょこアップしている、まあ何でしょう、私服の私が持っている服でこうどうしようかっていう感じで混乱している日記なんです、絵日記なんですけどね。で今回はですね、海の日ということで私服混乱日記パート15ですね、インスタグラムをちょっと遡っていただくことになるんですが、15の 水着特集でございます。はい、ろくに泳げないのに水着買っちゃうっていう話ですね。はい、めちゃめちゃ水着持ってるんですよ私、こう見えてめちゃめちゃインドア派なんですけど、なぜか水着だけは買ってしまう。もう10着ぐらいあるかな、10着以上あるんですけど、ビキニもワンピースもあるし、あとはスイムキャップも2つぐらい持ってますこう水着にまつわるものを結構好きなんで、なんでしょうね、なんかロマンとして買ってしまうんですよね。その使い勝手のなさとか、なんか使う機会のなさであったりとか、あとは何でしょう、素材とか、こう限られた場所でしか使えないあたりとかに、なんかね、特別なやっぱ思い入れを持ってしまいますね。でこのイラストではね、私が持っている水着で、まあ新しめのものかな、を6体描いております。実際はねすごいもっとあるんですけど、で水着って最近すっごい可愛いの増えてますよね。なんか洋服みたいなのもあるし、すごいいい時代になったなみたいに思います。なんか昔だったら私こんなに水着を持つことなかったんじゃないかななんて思いますけれども、でね最近も買ったんですよ水着を、また一着。はい、ワンピース型なんですけど、で背中が開いてて、で水着だけどスキー場の写真柄なんですよねスキー場の絵柄でワンピースでこうズドーンって大きくプリントされていまして、それをね、それを早く披露したいですね。私も海に行って、で何それって言われたいっていう感じでしょうか。で、まあ、最近買ったのでこの私服混乱日記にはそのスキー場柄の水着はちょっと載せれてないんですけれども、やっぱりそういうなんかね、水着大喜利みたいな水着が好きで、なんか海に来てるのにスキー場のプリントがされてる水着とか、なんかね、あとはなぜかアニエスベーダーみたいな、アニエスベーの水着でなんかロゴが入っているみたいな感じもすごい好きですね。あとは普通にねおしゃれなものも好きだし、あとはあれですね、めちゃめちゃベタなこう水色のビキニとかも持っています。はい、ベタなのもね可愛いですよね。そうで、まあなんか言葉にできないロマンを感じています。水着からはファッションともちょっと違う、まあ、ファッションではあるのかな、うん、でもやっぱり泳ぎやすいような設計をしてあったりとか、水着の形でね、なんか体の見え方が全然変わったりとかして、すごいなんか水着って独特だなっていう風に、っていうかなんか人間らしいおしゃれなものだなという風に思ったりするんで、なんかとっても好きです。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト WANT、 私のお名前なんての？
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。